原発ゼロ宣言し、再生可能エネルギー都市に。質問者は鈴木信夫、共産。昨年の東日本大震災での東電福島第一原発事故は、人類史上類例のない事故で1年を迎えます。現在稼働の3基は定期検査に入り、4月中にも原発稼働ゼロになります。一方で、原発再稼働の電力会社、政府の動きも強まっています。国民の動向は、原発廃炉がおよそ 82% です。見解は？
お答えします。再稼働は、納得できる説明がない限り、国民の理解を得るのは難しく、慎重な判断が求められます。
原発全面停止なら、電力不足が心配との思いもありますが、努力の結果、東電区域内、全国的にも余剰電力が生じました。災害時相互援助協定を結んでいる南相馬市を含め、福島県内では全原発廃炉決議が広がっています。原発全面停止でも電力需要は十分可能です。原発ゼロ決断の年とし、区民の願いに応え、原発ゼロ宣言し、再生可能エネルギー都市とすべきでは。
お答えします。政府が夏にエネルギー政策を決定しますので、動向を注視します。
放射性セシウムの食品新基準値が4月より始まります。低いほど良いのですが、人体影響も心配されています。子どもは大人の何倍ですか？
お答えします。最大でもおよそ3倍程度ではないかと言われています。
障害者の願いに沿う新法を、保育の質を守れ、外環道廃止を。質問者は山田光平、共産。さまざまな問題が指摘されている障害者自立支援法。区の認識は、障害当事者の意見が反映された新法の制定が行われるべきです。財政支援を国に求めるべきでは。
お答えします。現行法には、定率負担等の多くの課題の指摘があり、国は障害者や家族も参加する部会を設置し、議論してきました。国の動向を注視します。全国市長会要望等で、国に財政支援等を求めています。
子ども・子育て新システムで、区の保育責任はどうなるのですか。株式会社の保育事業参入は様々な問題につながります。認可保育園の増設は区立や社会福祉法人を基本とすべきでは。
お答えします。国と党と連携し、すべての子どもの育ちを重層的に保障しています。新システムの理念を踏まえ、多様な事業主体が質の高い保育を行えるよう、適切な事業者選定や指導監督等に努めます。
外観の地上部街路計画に対して、周辺住民の声が反映されるよう、区として広範な住民意見の聞き取りを行うべきでは。
お答えします。都の話し合いの会で、様々な意見が出されています。都は、その他の地域住民からも意見を聞く手段を講じるとしています。
小中学校の統廃合ストップ、指導の整備助成の拡充を。質問者は富田拓、共産。杉山小、杉重小、江南中の統合見送り等の方針変更について、昨年4月には江南中の学校協議会に報告していましたが、なぜ議会には報告しなかったのですか。
お答えします。学校関係者と意見交換を重ねている段階であり、一定の方向性等が示される段階において、議会に報告します。
学校施設整備費の削減のための学校統合は許されません。杉四小、杉八小の統合も住民の反対の声を真摯に受け止めるべきです。
お答えします。感情的、心情的な反対の声はありますが、新しい学校づくりは一定の理解が得られたものと認識しています。
住民・保護者の理解は得られていません。多くの区民が参加できる意見交換会を開くべきでは。
お答えします。各学校の関係者間で協議を進め、今後必要に応じて区民の意見を聞いていきます。
指導上のお水マスの蓋は車の通行等第三者原因で破損します。区の助成制度で補修できるように拡充すること、また指導整備助成制度も拡充を求めます。
お答えします。指導上の汚水マスの蓋は個人の財産で、所有者等が維持管理するもの。指導整備助成は現在の取り組みを進めます。
高齢者施策でも財政規律は大切。共同住宅の耐震化未遂。質問者は奥山妙子、ネミ。安心協力員による個別の見守り、地域の目事業。杉並区高齢者実態調査報告書で、このサービスを利用しますかとの問いに、54.1% の人が利用したいと回答。実際には、一人暮らし高齢者35,000人のうち、400人弱しか利用していません。福祉施策に費用対効果はなじみませんが、財政規律は大切です。ケア24に7000万円で委託していますが、福祉政策は大切であるからこそ、必要とする方々に望まれる制度の提供が必要です。要望に応えていない事業に、これほどの税金を投入することの正当性は。
お答えします。見守られる方々の負担にならない見守り方を、地域の方々とともに実情に合わせ工夫することが課題です。高齢者を地域全体で見守る仕組み作りを通して、地域のネットワーク作りを進めることに大きな意義があります。
耐震診断依頼は所有者以外からは受けられません。では、共同住宅が倒壊し、人的被害が発生した場合、耐震強度不足による貸主の責任を問えますか。
お答えします。法では、小規模なものは耐震診断と改修の努力義務が課せられていません。
議員定数削減等の行革で、認可保育園や介護施設の増設を。質問者は木梨森義、矯正。国の財政が破綻した場合、区の基本構想や総合計画、実行計画は吹っ飛んでしまうのではありませんか。
お答えします。国はこうした状況が生じないよう、社会保障と税の一体改革等に本格的に取り組むところであります。国、地方、国民が一体となって取り組むことが大切です。
首都直下地震に備える基金の積み立てにどう取り組むのですか。
お答えします。町の耐震化・不燃化等できうる限りの対策を第一順位で取り組みます。持続可能な財政運営を確保し、計画的な基金の積み立てで強固な財政のダムを築きます。
特別養護老人ホームの優先度 A ランクの待機者数は、待機者をなくしていくための展望は。
お答えします。1月末現在で1048人、10年間で1000床、平成26年度までに300床の整備を計画しています。
認可保育園の思い切った増設が必要です。また認証保育所等と認可保育園の保育料の差額を全額補助できませんか。
お答えします。3カ年の増設については実行計画に盛り込みました。中長期的な整備は保育に関する新たなプランの中で検討します。認可保育園保育料と合わせて保護者補助金制度の見直しも図ります。
一人親家庭への支援を、子どもの放射線学習と被爆対策。質問者は市木智子、民社。区内の母子家庭の数、就業率及び平均年収は。
お答えします。母子家庭の数は およそ3600世帯、就業率はおよそ 84%、年収250万円未満の世帯が多くを占めています。
経済的、環境的に追い詰められた母子に適切な支援を行う上で、母子生活支援施設は重要です。その位置づけと方針は、被災地の母子の施設受け入れを要望します。
お答えします。施設の果たす役割は大切なものであります。施設を運営する法人と連携しながら、母子の生活支援、自立支援を行います。
基礎自治体として放射性物質に対する方針が必要です。学校での放射線知識、食品汚染の状況、被曝対策等の基礎学習方針は、
お答えします。総合計画を踏まえ、環境教育や食育等と関連させ、放射線等の適切な見方、考え方を育みます。
平成24年度の PPS、特定規模電気事業者電力の入札開始を評価します。入札はすべての PPS を対象とするのですか。供給量が逼迫する中、入札が不調に終わった場合の対策は、
お答えします。PPS はおよそ50社あり、環境配慮基準等を設定し、入札を行う予定です。東京電力に最終供給義務があり、電力供給は途切れません。
住民の命と財産を守るために、原発再稼働に反対の声を。質問者は新庄節子、無垢。3年ごとの介護保険料値上げは再現がなく負担が増大し反対です。保険料を抑えるための対策は、
お答えします。基金の活用、保険料段階のさらなる多段階化、より所得に応じた保険料率の設定を行い、保険料の上昇の抑制に努めました。
障害者の生活を支えるため、障害者総合福祉部会、提言に沿った新法の実現を国に求めてください。
お答えします。同部会の議論や国の動向を注視し、情報収集に努めます。
給食食材の測定に関し、区独自のゲルマニウム半導体測定器導入により、これまでの20ベクレルの測定限界値を下げるべきです。
お答えします。4月から食品の放射能基準が厳しくなりますので、検出限界は1桁にまで下げる方向で準備を進めています。
福島第一原発事故の結果、堀之内町の芝生養生シートから光線量の放射線が測定されました。その後の管理と国の対応は、
お答えします。指定廃棄物として申請し、国の責任で処理することになります。それまでの間、安全に保管するため、区役所地下に鉛で厳重に覆った保管設備で保管しています。